こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お茶の化学、色、香り、味を生み出す茶葉の秘密は。食品化学、食品微生物学を専門とし、長年にわたり茶を研究してきた大森正氏が、身近な飲み物である茶を科学的に読み解く一般向け科学書である、緑茶、圧流茶、紅茶、黒茶などは外見も風味も大きく異なるが、基本的には同じ茶のキリの葉を原料とする本書の関心は、その共通の原料が製造工程を経ることでなぜ異なる水色、柿、渋み、旨味を示すのかという問いにある。構成は茶の植物学的な基礎と起源、各種茶の製造、色、香り、味を左右する成分と反応、入れ方の実践的検討へと進む発酵茶という通称を科学的にはどう捉えるべきかを整理しつつ、酸素との反応や成分変化を軸に説明する点が特徴である。歴史や文化の話題も交えながら飲む行為を観察と理解の対象に変える一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、同じ茶の葉から多様な茶が生まれるという分類の出発点、本書の最も重要な前提は緑茶、圧流茶、紅茶といった代表的な茶が別々の植物から作られるわけではなく、いずれも茶の木の葉を出発点として得ていることである。この事実を確認すると、茶の違いを単純に産地名や色の違いとして扱うのではなく、品種、栽培環境、適材時期、そして加工条件の組み合わせとして考えられるようになる。特に本書では製品ごとの個性を決める要因として製造工程に注目する。収穫された葉はそのまま飲料になるのではない、加熱、萎凋、受粘、乾燥などの処理を受ける過程で葉に含まれる成分の状態や相互関係が変化し、見た目と風味が分かれていく。したがって緑茶は緑、紅茶は赤いという結果だけを覚えるのでは不十分であり、どの段階で何を止め何を進めるかを理解することが必要になる。この視点は茶の分類を暗記項目から因果関係のある知識へ変える、原料の共通性を抑えることで、茶の多様性は自然な偶然ではなく人間が葉の変化を制御してきた成果として見えてくる。次に、発酵の通称を見直し、酸素による成分変化として製茶を理解する。茶の説明では、紅茶やウルリュウ茶を発酵茶と呼ぶ表現が広く使われる。しかし本書はこの言葉を食品化学上の発酵、すなわち微生物の働きが中心となる現象と混同しないよう注意を促す。紅茶や圧流茶で目立つ火色や茶液の変化は、ウヌシとして葉の酵素作用と酸素の関与による成分の酸化的な変化として説明される。葉を傷つける受粘などの工程は、細胞内で分かれていた物質や酵素が接触しやすい状態を作り、反応の進行に関わる。緑茶では早い段階の加熱によって酵素の働きを抑え、緑色や比較的静止性格を保つ方向へ導く。一方、ウリュウ茶や紅茶では反応をどこまで進めるかが糸腸と香味の違いを生む鍵になる。この整理は用語の訂正にとどまらない。製茶を微生物による変化と葉自身の酵素、酸素を介した変化とに区別して理解するための基礎となる。ただし、黒茶のように微生物が関与する製法もあるため、茶全体を一つの機構で説明しない姿勢も重要である。さらに、カテキン、テアニン、カフェインから苦味、渋み、旨味を読み解く本書は、茶の美味しさを曖昧な印象語だけで済ませず、代表的な成分と感覚の関係から検討する中心となるのが、渋みに強く関わるカテキン類、旨味や甘み的な印象に関係するテアニン、苦味と覚醒作用で知られるカフェインである。ただし、成分を1対1で味に対応させるだけでは実際の一杯は説明しきれない。茶の味わい、成分量の比率、製造時の変化、湯にどの程度抽出されるか、水の性質、温度などが重なって成立するからである。例えば、低い油温でゆっくり入れることは抽出される成分のバランスを変え、感じられる旨味、渋みの印象にも影響する。本書が成分を扱う意義は、健康成分の一覧を示すことだけではない。なぜある茶を濃い、渋い、まろやかと感じるのかを、再現可能な条件と物質の側面から考える道筋を示すことにある。飲み手は好みを否定されるのではなく、自分の好みがどのような抽出と成分の均衡に支えられているかを検討できるようになる。そして、香りと水色は製造中の反応を映す感覚評価を科学へつなぐ視点。茶の魅力は味覚だけに限定されず、湯を注いだ時の香りや茶液の色によって大きく形作られる。本書はこれらを単なる鑑賞上の特徴ではなく、製造過程で進んだ科学的変化の表れとして扱う。緑茶に感じられる青々しさ、ウリュウ茶に連想される花のような香り、紅茶に現れやすい果実的花様の香気などは原料加工、加熱や酸素との接触の度合いによって異なる成分構成と結びつく。水色についても、葉に含まれる成分が製造抽出の過程で変化する結果であり、名称通りの単純な色ではない。本書が示すのは、香りと色を科学で説明しても感覚的な楽しみが損なわれるわけではないという点である。 和白、香りを立たせる条件、色が濁る、冴える条件を意識することで、飲む際の観察は精密になる。分析機器によるデータや成分研究を参照する姿勢は、主観的になりやすい美味しいを排除するためではなく、その背景にある規則性を探るためのものだと位置づけられる。最後に、油温茶葉量、浸出時間、回数を調整し、日常の一線を検証する。本書は製茶の科学を知識として提示するだけでなく、それを家庭での入れ方に接続している。茶の美味しさは茶葉の等級だけで決まらず、茶葉の量、油温、浸出時間、湯の量、何煎目かといった条件によって大きく変わる。同じ煎茶でも熱い湯で短時間に抽出する場合と、温度を抑えて時間をかける場合では、湯に移る成分の速度と割合が異なるため、香り、旨味、苦味、渋みのバランスも変化する。このため、正解の入れ方を機械的に一つだけ覚えるより、茶師と目指す味に応じて条件を調整する考え方が実用的である。紹介される科学的な入れ方は、特別な器具を用いずとも、普段の茶をより注意深く扱う契機になる。また、水の角のような要素にも目を向けることで、茶葉だけを原因にせず、抽出環境全体を評価できる。実験のように条件を一つずつ変えて飲み比べれば、成分や製造に関する説明が舌と鼻で確かめられる。本書の実践性は、専門知識を日常の一杯の改善へ戻している点にある。結論として本書は、茶を日常的に飲んでいるが、緑茶、雨竜茶、紅茶の違いを製法や成分から理解したい人に適している。日本茶をより丁寧に入れたい人、紅茶や中国茶を含めて茶の全体像を学びたい人、料理や飲料の風味を食品科学の観点から捉えたい人にも有益である。専門的な科学式や分析だけに偏るのではなく、茶の木の由来、製造の工程、味と香りの成分、抽出条件という順に論点をつなぐため、入門者でも知識の位置関係を把握しやすい。同種の茶の本には、産地銘柄の案内、作法、分化し、健康情報を主題とするものが多い。その中で本書は、茶の個性を葉が加工中にどう変わるか、その成分が湯にどう移るかという因果で説明する点に特色がある。発酵茶という日常語を科学的に吟味し、酸素や酵素に関わる変化として製茶を捉え直す説明は特に本書の核となる。さらに、油温や浸出時間などの条件を扱うため、読後の理解が実際の検茶に反映されやすい。文化的な教養と実用的な観察を食品科学によって一冊に結びつけた案内書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、大森紳士。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。